川村陽介です。伊勢田先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は漫画とワインを活用した山梨の魅力の発信について伺えればと思います。
はい、
伊勢田さん、最初に、はい、山梨に移住したきっかけっていうのは何になるんでしょうか。
それがワインにハマっちゃいましてで、まあ、最初はね海外のワインをいろいろ飲んでたんですけれども、うん、はい、ある日山梨のワインだけのワイン会っていうのに参加して、
それは東京であった、
東京で甲府にある楽っていうパスタ屋さんのねマスターが月に1回そういうのをやってたんですよ東京で。飲んでみたら美味しさにびっくりしてすごい強く印象に残ったんですね。ちょうどワインのことをもっともっと深く知りたくなってワインスクールにも通い始めた時期で、でブルゴーニュのねワイナリーに行こうと思ったら相当大変ですけど、はいはい、山梨だったらすぐ近いし行けるじゃんって思って、でワインを作ってる現場っていうのを見てみたいなって思ったんですね。で山梨のワイナリーとかブドウ畑を巡るツアーっていうのをちょうどねワインツーリズムのちょっとしたツアーっていうことで募集してて、でそれに応募して山梨に初めて来ました。
はい、その時初めてワイナリーを見て、はいはい、やっぱイメージとまた、
そうですね、うん、何よりもそのワイン作りに携わってる人、栽培をする人であるとか、まあ、醸造家さん、そういう人の話を直に聞いた時にもうすごいね自分のやってることを、はい、生き生きと熱く皆さん語るんですよ。こう熱く語れるワイン作りの世界ってなんだろうって思って、はい、すごいなんかもう感動して、やっぱこの感動を伝えたいな、この世界は漫画にできるなと思ったんですよ、
はい、
で作品作りにするためにはもっとちゃんとワイン作りのこと、ブドウ作りのこと知らないとダメなんだって思ったんですね。でそしたらちょうどタイミングよくこれからワイナリーを作ろうと思ってて畑も広げたりするので、
はい、
手伝いの人がすごい必要で、
はい、
で来てくれたらいろいろ教えてあげるよっていう方がいて、それが円山にあるキスビンワイナリーというね、
はい、
ワイナリーの方で、
はいはい、
で、まあ、これ幸いと思って、はい、じゃあ行きます行きますって言って月に1回から2回ぐらい通うようになったんですね。
最初は通うようになった、はい、
でまあ1年ぐらい続けてて、はい、で昼間は畑に出て、うん、夜は甲府の町でね飲んだりとかしてるうちに、はい、飲み仲間とかね知り合いとかがどんどん増えてきて、でみんなから冗談にもう住んじゃえばって言われるようになってたんですね、
はい、
でまあその一方で東京の暮らしにねちょっと息苦しさも感じていて、山梨に移住してやってみるのもいいなっていうふうに思うようになったんですね、
は
い、
なるほど、
はい、
そして伊勢田先生はこう移住されて、
はい、
ワインを活用された作品、
はい、
山梨のワインをこう魅力を発信するような作品、
はいはいはいはい、
今夜もノムリエールを執筆されましたが、は
い、そうなんです、はい、本当にね移住してすぐに、はい、それまで長く連載していた雑誌が新しくショートコミックに力を入れたいんだって言われて、
はい、
何書こうかなって思った時にそうだワインのその壮大なね、うん、ワイン作りのストーリー漫画は書くのにやっぱスタッフもいるし大変だけど、ちょっとそれまで考えてたワインに対する誤解っていうか、東京ではなんかちょっとセレブな飲み物とか高級ワインとかがもてはやされて、なんかそれってワインの持ってる本当の姿と違うんじゃないかなみたいな思いがあって、でそういうものを離れてもっと単純に気軽にワインを楽しめるようにならないかなっていうようなことも考えていたので、じゃあ初心者向けにね、ワインってこんなに楽しいんだよ、ワインってもっと気軽に飲んでいいんだよっていうことを知ってもらえるようなものが書ければという発想で、
はい、
今度書きたいんですけどって企画を出したら、はい、じゃあそれでいきましょうっていうことで連載することになったんですね。
今夜もノムリエールですが、
はい、
その初心者向けということもあって、
はい、
この品種を擬人化して表現したと、
はいはいはい、そうなんです、はい、漫画ならではのワインの表現何かないかなと思って考えた時に思いついたんですけど、 まあ、例えばねみんなに愛されて醸造家って言えば言えばプロデューサーみたいなもんじゃないですか、うん、そういう人のセンスで変身するという品種、うん、でシャルドネってそういう品種なんじゃないかなっていうことで、はい、アイドルに例えて書いてみたり、うん、あとピノノワールっていう品種あるんですけど、うん、それはもう病害にね弱くて、うん、こう繊細でエレガントなイメージのワインなんですけど、うん、さこうお姫様とかね
あなるほどそういう風に書いたっていう感じなん
です ね、はい、そうですねそうキャラクターにすると、うん、そのキャラクターごとイメージが入ってくるので、うん、ただ単に品種こういう品種ですって説明するよりも、うん、立体的に頭に入ってくるんですよ、うん、でとても分かりやすい面白いって言って、うん、そこの表現とても評判になって締めたやったって思いましたね
あとも実際こちら山梨に来られて、はい、そのワイナリーで行った作業含めた体験も、
はい、そうなんです、はい、これまでワインの本って言ったら、うん、もうまるでねワインの専門家になるような難しい内容のものが多くてそういう、 こう楽しみ方がワインとの触れ合い方みたいなことが描かれてなかったんですよ、うんうん、でも自分の実際の体験を通して自分も本当に素人だったのでワインに対しては、うん、自分がこんなことを楽しかったよっていうことを本当そのまま書いただけなんですけどでもそれを読んでねあこういう世界なんだって初めて知って本当ワイン案外ねこの漫画お酒飲まないんですけどっていう人が読んで読んでみたらすごい面白くて、はい、ワイン飲んでみたくなりましたなんて言われることも多くてだからそれだけね、漫画で伝えるっていうことが、うん、いろんな方に幅広く伝えることができるんだなっていうことも改めてこの作品を書いたことで自分が知ることができました、
うんうん、ワインのこの漫画という観点では、はいはい、開封500年を記念して発売された甲府スパークリング、
はいはい、
こちらの甲府スパークリング誕生物語も石田先生が描かれたんですよね、はい
うん、この甲府スパークリングってとってもユニークで、はい、甲府産のブドウの原料甲府の武田神社で採取した酵母を使って、うんうんうん、で甲府のワイナリーで仕込んだっていうとてもユニークなストーリーがあるんですよ、うん、他にももういろんなね努力とか年月もかかってるしこう何度も何度も作り直したり、うん、そういう面白い秘話が隠されているんですけど、うんうんうん、それを文章で書いちゃったらなんか割とねさらっと読めちゃったり、うん、あなんか文字がたくさん書いてあるけどもう、まあ、読まなくていいかみたいなね感じになっちゃったりしてそれとってももったいないなっていうこと で、うんうん、で漫画を使った表現とかアピールにはこんな可能性があるんですよっていう講演をさせていただいたんですよ、
はい、
でそれをたまたま樋口市長が聞きにいらしてて、もうぜひこの甲府スパークリングのことを漫画にして、
はい、
でホームページに載せて、はいまあ、無料で皆さんに読んでもらうことで、
はい、
このスパークリングの良さを知ってもらいたいっていうふうに依頼をしていただきまして、うん、書かせていただきました。
私もこの甲府スパークリングのお披露目会みたいなところで、はい、この誕生物語見て、
はい、
こうやって今石田先生にお話を伺っていると
縁ですね
石田先生はそんな漫画を通してワインの魅力、はい、山梨の魅力を発信されていますが、
はい、
他にも石田先生は、はい、農家と作る桃の絵本プロジェクトにも参加されているということで、
はい、
そちらについては明日伺えればと思います、
はい
最後に石田さんの好きな曲 UB40 レッドレッドワインをお送りします。石田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
はい